TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立です。
片桐仁です。
エレカタの決意ポッドキャストでございます。はいはい、毎週月曜日にね、
はい、
新エピソードはね。
本当ですよ。
新エピソード、
新エピソードというかもう何どのジャンルに入るんですかね、本当に。
だから月曜パーソナリティってことでしょうね、僕らは。
まあ配信日がね、うん、いつが多いんですか、はい、大体次の日が多いんですかね、普通の。
いやもうな、 TBS ラジオ自体はやってる番組少ないんで、
う
ん、
少ないもんね。
そうか、まあそのポッドキャストがね、う
ん、だからもうないんですけど。
そうね、
で我々は、うん、TBS ラジオでは、うん、土曜
ですけど、
ね、深夜1時ですけど、はい、うん、ポッドキャストは月曜なんですよ、
う
ん、月曜で僕らが、
ね、お昼ね、
僕ら月曜のパーソナリティ
で、お昼なんだよね、
月曜昼やってますよ、うん、うん、昼に、
ね、一応月曜パーソナリティです TBS の。
そう、まあそうね、
はい、TBS ポッドキャストの月曜パーソナリティ唯一の、まあ、
そう、
ジェーン・スーさんの裏でね。
そうか、
うん、
バッティングしたよね、そういうのね。どこかしょうがないんだよ ね、うん、
でも
ね、
お悩みにも相談、ね、してるしね。
そうね、もう生じゃないからね、うん、いいっていうのはあるね、いつでも聞けるっちゃね、うん、
先週は、梅津和夫先生の新作漫画、
いやーちょっと当たりどっかで入ってるかもな。
これが先週って言いつつも今もずっと聞けるわけだから。難しいんですよ、先週っていう感じじゃないんですよ、
前回。
うん、だから終える人はもうずっと 1回目まで終えるわけだからね。
そういうことですね。
難しいね、確かに。
そうなんですよね。だからまあ、
うん、
1個前のやつってことですね。
そうですね、うん、まあ聞いてない方はね、そっちまず聞いてもらって
もういいかもしれないね。
いいかもしれませんけどね、分かんない。そしたら先週でもその前の週の話ちょっとしてたらまた戻らなきゃいけないし。
う、ね、
うん、まあ1回目から聞くのがね一番、まあまあ、
長いよ、
いいですけど、うん、もう今や、うん、もう長いから、
半年ぐらいしますから。
そうね、長いですけど、
ね、かまあもう今から聞いていくだけで
別に
振り返る必要はないと思います。
本当本当、
常にね、
そうですね、うん、
その時ネタをいじってますんで、
その時のこと言って
ネタです、
その時のこと言ってます、はい、確かにね、
ということでございますからね、はい、もう10月ですけど、ランキングいきましょうか。
あ、はい、コーナーいきますか。
うん、
うん、
ね、一応ね、この、
はい、
ラジオじゃないポッドキャストではコーナーをね
やってますよ、はい、
こちらのコーナー参りますか。俺のランキングということで、
はい、
自分の身の回りの勝手なランキングを送ってもらって、いるコーナーでございますね、はい、うん、どんなランキングでもいいですから、
うん、
ラジオネームミシェルガイレファンド鹿島男ですね。あ、いいじゃないですか、
うん、
夏に見た美しい光景ベスト3です
ら
夏も終わりに、
なかなか、ね、
さすがに終わりですよね、
常連リスナーが、
うん、なかなかそういうやっぱ年いったのかな、うん、
主観ですからね、
うん、
いいですね。
どういうことを美しいと言ってるか ね、
いうかね、
うん、3位プール。
ベタなやつ来たな。
だ今年の夏でしょうねこれ。
まあね、
今年の夏に見たってことです
ね。でもプールもなかなかね、今年は見れなかったんじゃないの？
空いてないとこ多かったでしょ。
うん、あります、じゃあ逆に言いますけど。
いやいや、なんか今年
見た、今年の夏に見た美しい光景ベスト3、ご自分たちの中で。
美しい光景な。
ミシェルガイネマンとかしましょうとか、うん、3位がプールです。
プールとかも見てないな、確かにな。
近所のジジイが玄関先にビニールプールを出して。
うん、あ、こういうことね。
毎朝使っていた。
あ、でもいい光景だね、
ジジイが、
うん、いい光景、美しく感じたんだね。
やばいジジイなのかなと思ってたが、
うん、いやいや、
小学校に向かう子供たち一人一人に、うん、おはようと声をかけていた。
いや、まあ、
美しい光景。
なるほど、そういうね、何気ないこう日常が ね、
まあ、いい朝自分の家の前に出してたんでしょうね、うん、
すごいな、確かになかなか見れないねその光景は。
美しいでしょうね、
今やね、
そう、美しい、そういうことか、
ね、
3位がこれね。
ちょっとプールってのはでっかいプールもね、ちょっと想像して
たからね。うん、違うんだよね。
第2位
ビニールプール、
水着。
ああ、うん、水辺だね、
うん、車の事故現場に出くわしたのだが、
なんだ、それで水
着、大破した車の横で、
ああ、
警察から事故について聞かれている男女が水着だった。
ああ、
そのまんま帰ってきたか行くか、
どう見たかね、海なのかね。
ビキニでおまわりさんと話す姿が美しい光景、これ珍しい光景だよ、
ね、見ないよ、
恥ずかしいもんな。
うん、
第一位、あの子とアジサイ。
あ、なんか
アジサイ、
素敵なアジサイ 夏ちょい前ぐらい、うん、6月と
か雨上がりの強い日差しの中濡れたアジサイを指で優しくつまみ写真を撮ろうとする美女がいた。
あ、美女が強いな。
その光景が俗世から離れた場所に見えるぐらいあまりにも美しい光景だったため、うん、ぼんやり眺めてしまった、
うん、すごいね。
すると、
うん、
その美女が私に気づいたようで、うん、近づいてきて、
うん、
え、なんで？と戸惑う私に、
うん、
〇〇という店のカノンと言いますホームページもあるんでそちらからお願いします、
いやでもすごい
ね。と、うん、そこがホテル街だったこともあり、
はあ、
多分彼女はデリヘル嬢らしい、いきなりそう言われた、
うん、
ただあまりに体育会系の感じで丁寧に挨拶してきたので私も分かりましたご丁寧にありがとうございますと
返事
し、
ま
あお互い深々と頭を下げ別れた。美しい光景。
調べちゃうよね。
即調べたでしょ。飯とかもらったのか
な。やっぱそこは美しくないからね。なかなかね。
いやでもこれで出会ってね。
うん、あの時呼んでてね。
ね。
会った人です。
電話すればいいじゃないですか。ね、お店に。
だってめちゃくちゃ美人な。
向こうからだって営業されたわけですから。
しっかりしてるねその子も。
すごいね。
カノンちゃん。
意識高い
ね、になっちゃうよね。
意識高いの高いね、
う
ん、
プロ意識というかね。
そうね、
今年の夏すげえ面白いのあったんだな。
いろんな人のねちょっとまた違ったね。
全部面白い事件だよね、うん、これね。
一つ一つがね、
美しい光景でくくったんだ。
そうなんだ、ね、
なんかあります？美しい光景、
美しい光景ね。パッとね、
この夏ですよ。
この夏ね、この夏もそんな夏らしいこともしてないしな。
じゃあ、1時間あげます。
しました。いや、まあ、1時間もらう、ますよ。もらうけど、
はい、
うん、
時間のねあれがないですから、うん、
まあライブをやってましたからね、まあ、我々はね、
まあ、ライブ美しい光景ね、
夏は
確かにね、
ずっとライブをやってましたね、
僕はキングオブコントの予選に出てましたね。
確かにね、
あの楽屋とか美しかった ね、 あの感じ ね、
美しい。確かになかなか
そこはかどない緊張感。
あれ3年前じゃないんですか。
確かにもう
今年の夏なんですよ。
あ、今年
なんだ、ね、8月なんです。あれ
2、3ヶ月前とはね、まだね
3年ぐらい前の感じがしちゃいますけど。
違うんですね。
でまたね、あの わちゃわちゃしてない感じが今年の夏でしたよね。
そうだね、
廊下でみんながねネタ合わせしてたりとか、
ちっちゃい声でね、
楽屋とかもそんなにぎゅうぎゅうじゃないしね。
そういうことだよね、
うん、みんな整列してたね、普通にね。
ラジオネーム、うん、びしょ濡れマンホールさんですね、うん、あれ、びしょ濡れマンホールって
先週、
びしょ
マンでしょ、
びしょマンって呼んじゃってんのよ。
ポッドキャストでは笑いにくいネタを読んでいただいてありがとうございました。これも先週というか
旦那さんの方だ
ったですね、
びしょマン
は、うん、はい、わからない方はね、
う
ん、
そうね、
一個前の
やっぱしそうなっちゃうな。
今回は嫁に習って僕の印象に残った排泄ランキングを紹介いたします。
嫁さんのが1位だろ
う。ランキングってどういうこと
？3位、コロナになったことで YouTube でライブ配信などしていたんですが、
う
ん、へえ、そういうのやってるの人なのかな。
活動してる人なんだね。
飲みながら対談みたいな形式だったため、
うん、
途中トイレに行くことができず、うん、カメラに映らないようにペットボトルにおしっこを排泄しました。
すげえな。
行けよトイレ。
そうだよ。
できるだけ目線をカメラからそらさず、股間はまさぐるい、
うん、
こぼさないようにするのが至難の技でした。
すげえな。
そんな
風にやってんだね。まあみんなやってんのか今は。
結構ね勢いジョーって。
そうでしょ。
ボボボボボ
飲みながらだからさ。
なっちゃわないのかな。ペットボトル。
冬の寒い日にバイクに乗ってたんですが、うん、もうすぐ自宅というあたりで尿意が限界が来て、うん、コンビニでトイレを借りました、
うん。
トイレは空いていて、トイレの中で入ったんですが、バイクに乗っていた僕の手はかじかみ、思うように動きません。
あ、
うん、運悪くこの日はボタンダウンのジーンズ。
最悪。
かじかむ手でボタンを1個外し、
うん、
そこで決壊。パンツを越えてジーンズ、さらに僕の手を濡らす尿、
あったかい、
かじかんだ手にあったかい尿が染み入りました。失意の中ズボンを伝う尿を少しでも減らすべく力を込め尿意を増してパンツを越えトイレまで尿を届ける努力をしたのがいい思い出です。
すごいな、
もうコンビニの店員さん、そうしたのちゃんと本当に。
1位、行きつけのビリヤード場での話、
うん、
そこは古い木造建築でトイレも和式、うん、ビリヤードのプレイ中に便意が来たので普通にうんちをしたんですが、うん、ふと便器に目線を下ろすとたった今自分のケツの穴から出てきたはずのうんこがありません。
え、まさか。
びっくりして立ち上がった時足の裏にむにゅっと何やら柔らかい感触、一段上がったタイプの和式トイレだったので踏ん張った時にお尻が後ろに行き過ぎていたんです。
あ、
その結果便器ではなく下の段の床にうんこをしていたんです。
やってんだよ見ろよ
そして立ち上がった時に足を一段下に下ろしたため自分でそのうんこを踏んでしまったんです。
どうなったのビリヤード場その後。
靴のソールに詰まった自分のうんこと板張りの床に広がった自分のうんこ、さらにはケツの穴のうんこをトイレットペーパーで拭きまくりました。
汚ねんだ。
しばらくそのビリヤード
場に
行けませんでした。
いやだから2位までおしっこだったからさ、1位もおしっこだったからうんこだ、
最後に持ってくるよ ね、
やっぱ便器のじゃなくて下の階段に落ちちゃうんだから。
いやいやそこもあれだけど、その描写だよ
ね。でもね、分かる、これ和式はね狭いとかあるの。
狭いよね。
なんであんな狭いの。
まあね、ちょっと最近あんま見なくなったけどね和式もね。
本当にあの金閣寺っていうの、あそこにチンコくっつけないとダメぐらいのとこあるよ。
いや
それあるよね。
あるあるある。
いやあるよ、
こんなちっちゃい
から。あるある。昔のやつとかマジでちっちゃいから、
うん、
マジでちっ
ちゃい。だから体もね小さかっただろうしね、う
ん、あんなちっちゃいも悪意だよ、うん、悪意
で経験上、うん、あの入らないことあるじゃん。
まあちょいね、ちょい大きいとかね、
うん、ちょい OB あるでしょ、
ヘリとかね、
ヘリね、
ふくふくよね。出終わったと思った後にちょっと出ちゃったやつがちょっとピョンって、
なるなるなる、
なんか可愛い女の子のさ、お鼻についた生クリームみたいにペッてついてる時
ある。うんこなんだよ。
そうだよ、結局汚いんだよ
生クリーム。生クリーム
あるよな、う
ん、生クリーム
ってなんだよ。そういうの分かってるから、うん、これは入らないぞって時あるよね、幅が。あ、やばい、そもそも、ね、これはまずいと思ったら俺も
ビューって前に行ってくれるんだけど、
だ本当にチンコで金閣寺完全にくっつけるぐらいじゃないと、う
ん、それが嫌なんだよな、ま
ず。だからもう本当にトロンのあれにバイクに乗るみたいなノリでしょ。
なんだトロンのバイクすごいな、
マジで。マジで2人で和式やるぐらいのレベルで前に行かないといけないと
思う。そうだよ、
タンデムで、
うん、そうだ
ね、後ろの人もいるぐらいのね、
うん、だ金閣寺もがっつりもう抱えなきゃ
いけ
ない
。それがトロンのバイクだもんね、
うん、本当にそれぐらいじゃないと、うん、あるよ。
あ、そう、それはちょっと俺
パッと見絶対入らない
って。ないよ、う
ん、まあ今やね。
あと公衆免除は一定率まだね、和式あるから
ね。和式あるけどね、確かに。
嫌だもんね、汚れてるもんね、和式ってね、うん、
まあ、公衆通りはね。
これ女の人も結構あると思うよ。
女の人も、ね、
和式は男女関係ないよ、
うん、ある
よ。だってチンコの方がホース伸びてる分さ、的狙いやすいはずじゃん。
まあまあそうだね、うん、まだね。
ビシャーって広がっちゃうし、女性は拡散系でしょ。
いやいや、もうなんともなんともリアクションもしたくないよ、なんかそれ。
和式の上にさ、洋式の便所くっつけて
る。あるあるある
あるね。
深いよねあれ。
うん、深い。そう、下が下がまだあのちょっと縦長だしね。
うん、ポチャーンってね、
う
ん。
そう。
ちょっとね。
あれ跳ね返りやしないかっていつも不安があるよね。
まあね、まあ、あっちの方がね、
まだいい。あれはでも、ね、あのちゃんと狙いが当たるから、うんうん、本当にちっちゃい和式マジやばいよ。ちっちゃい和式うんこ選手権あったら本当にすごい
よ。いやー、なんだそれ。
なかなか出ないよ。全員のうんこのタイミングを合わせなきゃいけないんだから、
ね、多分7割ぐらいしか入ってないと思うよ。
だってうちの OB した後行きたくないよ俺。
和式で組み取るとかめっちゃ怖くない。
怖い怖い
怖い。あ、怖いよね。あったけどね。
あったよ、うちの実家そうだった。俺できなかったもん。帰りの電車でうんこ漏らしちゃったけど。
あと和式が浅いパターンもあるよ。
あと、うん、でもういいの。
和式浅いパターンだ とあんまりするとも
うちょっといじってあげてもよかった、
ね、あんまりすると自分のうんこがお尻につくんだよ。
いやいや、
分かる、
まあ、いいけどいいけど
さ、あんまりするとお尻についちゃうの、浅いの。
ああ、その一本でつながってるってことね。
違う違う、和式が
浅いの、
浅いの、浅いから同じところにちょっとずつちょっとずつ出してると一本でいけばいいんだよ。
そんな出る、
ポポポポポってなって最終的にお尻についちゃうよ。
いや、そんなことはないわ。
俺も
絶対ある。
絶対ない
よ、
本当にない。
そんなに出したことないもん、そんな量。
本当にない。
だすげえ量出すってことそれ。
そうそうそうそう。
あといいの、その電車で漏らしちゃった話をその後にしちゃってるけど。
電車で漏らしちゃった話。
漏らしちゃった
神社の和式で、
うん、また新たな新たなも、うん、お漏らし。
いやでもちっちゃい頃の話よ。
何歳
ぐらい。さすがに 3,4 歳じゃない。
あ、 3,4 歳か、うん、まあ、そんぐらいだ
った。親父がそれ手で受け止めたせた。
普通にうんこ漏らす年じゃん、
まあ、まあね、
うん、
手で受け止めたの。
親父が手で受け止めたせた。トイレ間に合わなくて
手で受け止めたってことは、じゃあ全裸じゃん。 フルチンじゃん。
え、もうケツ、うん、ケツ出しちゃ
った。電車の中で？
そう。
電車の中でフルチンで？
トイレがついてる電車なんだけど間に合わなくて親父の手にしちゃったっつって。
いや、でもすごいけど。
なるほど。
それはそれですごいけど。
まだそのうんこを処理する場所はあるわけ、ね、
まあ、あるある。
まああるけど、
ね。まだいいけどね。まあ、トイレが
優しい。長距離ですから、
ね。優しいね。
いまだに言われるよ。まあ、80歳に言われるよまだ。
まだね。人の。
また出してくれてね。
言うわけないよ。
またちょうだいって。
あのぬくもりが忘れられない
です。おかしいじゃん。
また俺のトイレ出してくれ、俺のトイレに行って。
45年前の話だよ。
でもいいんだよその話は。もう違うの、違うのよ、こっちがあるの、
うん、もう終わりです、
終わったのかよ、これ、あなたの勝手なランキングを送ってください。宛先は elekt@tbs.co.jp、 elekt@tbs.co.jp、 俺のランキングのコーナーまでお願いします。さあ続いてはこちらのコーナーです。
漫画の話聞かせてよ。じいちゃんはエロい話を聞くのも好きだけど漫画の話を聞くのも大好き。漫画のアニメやトリビア、都市伝説を送ってもらうコーナーです。
はい、
トリビアって言われても分かんない人いないよ、まあ、うんちくですよ。
そうね、雑学的なね、うん、
エレカタのケツビの皆様、
はい、
ケツビネームまるみさんですね、
うん、
ご紹介したい漫画があるのでメールします。このパターンもありますね。
ご紹介パターンね。
ご紹介してもらっても結構読んでないんだよな、うん、浜田さくら先生の金曜日はアトリエでという漫画をご存知でしょうか。分かんないな。
確かに
浜田さくら先生、うん、売れっ子画家の石原と疲れた OL さんの玉木が偶然出会い、玉木は石原のヌードモデルとして毎週金曜日に石原のアトリエに通うことになります。こう書くとしっとりとしたエロ漫画を期待されるかもしれないのですが、玉木の裸はよく出てくるものの、うん、別段エロくはなく、自意識過剰な石原とひたすら食欲で行動する玉木とのコミカルながらもじれったい恋愛模様が描かれます。石原は天才肌で魚と女性をモチーフにした絵で売れているのですが、うん、どこか憎めない豆さとプライドの高さがある人です。玉木はおっとりとして抜けており、毎週モデルをした後に使った魚を石原に料理して振る舞ってもらうのを楽しみにしています。そんな二人がちょっとずつ距離を縮めていくのがこそばゆくて楽しい漫画です。ぜひ読んでもらいたいです。そこで片桐さんに聞いてみたいことがあります、うんうん、石原さんはかなり絵にこだわりのある人で美大、漫画のキャラクターね、うん、かなり絵にこだわりのある人で、美大生時代の友人に絵の具一つで泣き叫ぶ狂人と表現されていました。片桐さんの大学時代にそんな風に若くして芸術に狂っている人見ましたか？いたらどんな人だったでしょうか、うん、よかったら教えてください、うん、それこそニールセが一番変わってたんじゃないかな。
まあ、今もね美術やったり
して、ね、いろんなもバカリズムとかね、ジェロさんのやってるけど、うん、あのなんていうの、こう手に巻くさ汗拭くやつなんていうの、
リストバンド、
リストバンド、うん、オレンジのリストバンド買ってきて、うん、本当は青が良かったっつって青の絵の塗ってたよ、うん、もう汗拭けないじゃんそれってソニック・ザ・ヘッジホッグの絵をうまいこと描いてたけど、うん、もうそれ汗拭けないよねってみんなですごい人いるなって。
やっぱ確かにね、
手に絵の具とかバンバンついてんの、うん、つけながら描くから。でもこの色が欲しかったっていうの、
自分のね
自分の
でも作れちゃうってのがすごいけど、
ね、すごいけど
作れちゃうつか、
リストバンドって汗拭くためのもんじゃん、
う
ん
ね、用途が変わっちゃうんだもんね、
うん、あれニュース一番勝ってたかな。
なるほどね、カズ、
うん、
さん言われてなかったですか、異名みたいな。
僕はね、割とこうコラージュ、いろんな葉っぱとか拾ってきて絵を描くので評価されたから、なんかゴミとかをよく漁ってて、でもなんか それを版画にうまくできなくて、ゴミのまんま置いといたらすごく俺の周りゴミだらけになっちゃって、ゴミ屋敷みたいな感じだったけど、でもアーティストっぽいなと思ってあえて残してたけどね。
あ、やっぱその時はね、
それ何にもできないんだよね、
大学生のやっぱ、
うん、でだんだんそういうのはさ、みんな拾ってきてくれんの。
あ、増えちゃうんだね。
そうで拾ってきたやつがゴミじゃなくて別の科の作品だったりするんだよ、
う
ん、そしたら完全な泥棒なの。
怖い、何それそれ、
返してくださいって言われて、あ、これ作品ごめんなさいみたいなのはあったね。
え、それ自分で持ってきちゃった
。違うの、誰かが持ってきてる。ジンが好きそうなの置いといたって言われて、いや、これ誰かの作品だったの、ゴミみたいな、ゴミみたいな、
わかんない、ちょっと何やられちゃってるじゃんそれ。
なんかあちこちにみんな作品をほっぱらかすのよ。
あー、それが
なんかあえて雨ざらしにしてんのか知らないけど、
外なの、しかもこれが、
うん、
あ、なるほどね、わかんないね、それがね、
あ、ラジオネームボラは着てても心はニシン、チンコの取り出しで思い出した漫画があります。その名も飛び立てジュニアです。 ジュニアという名のチンコが主人公から離れて羽が生えて空を飛んでいるという当時としてもかなりぶっ飛んだ内容だったと思います。月刊マガジン、当時は乳首やチンコの表現が自由でって言っても、まあ、王体験時代やルナ先生など、思春期の僕には衝撃でオナニーを覚えたての自分のバイブルでした。毎月買っていたのですが、飛び立てジュニアがどう終わったのか、単行本が出ていたのか定かではないです。確かに。もし詳しい方がいたら教えてよと。
全然出てこない。
飛び立てジュニア、飛び立てひらがな、ジュニアカタカナ、
さっきのなさそうな始まりだけどね、
月刊マガジンってまた渋いんだよな。1話が長いんだよね。
まあそうね、
ジャンプの
太いから、ね、
そう週刊の倍だから1回で40ページ弱あると思うんだよね、
ストーリー展開
が。ギャグ漫画だったら短い
んだけど、
そうだよね。その飛び立ったチンコが好きな子とか行ったりするのか、
設定もないもんね、
あ、旅立てか、
旅立てなんだ、
旅立てジュニアだね。遠山光先生だよ。
あ、遠山光先生だったらコミック出てんじゃない。
でもこれとはまた違う話かな、これ。
でも飛び立
って、体の一部が分離した後自立、まああの胸キュンデカの人がね、やっぱ
そうですよ。
あ、じゃあちょっと
エッチなのは入ってるよね。旅立てジュニアだね。
旅立て、
うん、旅立て、
旅立て、
うん、何巻出てますか。
これはですね、出てないんじゃないですか、ね、
え、
関数はちょっと分かんないですね、でも1月号から5月号までしか連載されてないから
でも月刊マガジンだったらギリギリ1巻出るか出ないかだね。
結局で出なかったんじゃないかな。
出てないのか、
うん、
旅立てジュニアでだからさ、分からないんだね、
そうね、本人もちょっ
と大山ひかる先生有名だからね、有名
だ
よね、エロいんだよね、
大透明人間
も、名作、あのエロさ良かったね。
そうね、
ケツビネーム緑の魚、エレキのお二人、片桐さんお疲れ様です、
は
い、いつも楽しく本編並びにポッドキャストどちらもお聞きしたので、
ありがとうございます。おかげで助かってるよ。
皆さんよりもはるかに下の世代なんですが、
はい、嬉しい ね、
22歳、
まあ、だって俺まだ46だよ。
いやいや、まだってこともないんだよ。
22歳からしたらもうおじいさんですよ、昔はエッチな漫画がたくさんあり、
いくらなんでもそこまでじゃないだろ、おじいさんではないだろう、ま
あ、
48歳だよ、
おじさん
46です、
7でしょ、もうすぐ、
まあ、もう7ですけど、
もう7と
50歳、22でおじいさんってことないよな、
まあ、おじいさんぐらい、
いやおじさんは35歳ぐらいでしょ、本社からしたら。
え、じゃあもうクソじじいってこと、片桐
クソじじいですよ。
おめえが一番じじいだから
な、1歳ずつしか違わねえんだよ
俺の方が全然若いから、お前
1歳、
お前クソじじ
いだもんな。47、46、45だよ、やめようね、これやめよう、
今たちなんかまだ少年だから、
まだまだ若い、ヤングだから、ヤング、
お前はジジイだよな。
いや、ヤングじゃねえじゃん。
ヤング
だよ。
ど
こまでいくつ？
46。
か。
46
だ。46なっちゃう。
同い年なっちゃ
った。
めちゃくちゃ若いよ。だって作家が若いからね、星川が。星川なんかすげえ。
まだニキビ面だから
な。だって若返らせようっつって作家が変わったんだから。
そうだよ。
そこだよ、やっぱし。
今のね、若い人に向けてっつって。お前いくつ？
42です。
クソジジイじゃないか。
なんでよ。46歳ヤングって言ってたじゃないの。
話がちげえじゃねえかお前20代に向けてサッカー変わるって言ったのにお前ほぼ同い年じゃねえか。
知らないです
よ。41って
僕はずっと42ですから。
42？ もうずっと42だ
ろ。だからずっと42ってめっちゃ若くなるじゃねえか。これから
ずっと42だろうか。
あれの頃は違うだろう。
なんだお前は。
なんだずっと42って
しょうがないです。しょうがない
です。この若い
です。まあまあ、お前一番若いよ。
確かに。
まだ高校生だよ。
確かに。俺らからしたらね。
じゃあこの22歳何なんだ
よ。ジジイ。早く読めよジジイ。
一
個しか。登録しやがって。
47ですから。46なのお前たちは。
食べたでしょ。もうお昼食べたでしょ。
昔はエッチ。
ジジイ。
まだか。
読んだメールじゃねえかもう。
読んだだろそれ。
これ読んでね。
何回読んでんだよジジイ。
まだ途中なんだよ。
ジジイ。
ジジイ。同じなんだって。
同じじゃないよ。
1個しか出来上がる。47。
7でしょ。俺46だから。
ジジイじゃねえか。俺らからしたら。
俺らしたら全然ジジイだよ。
47と46はもう両方ジジイ。
おいジジイ。
お前もな。
ジジイ。
ジジイジジイ。ジジイとジジイ。
25も違うからね、この子と。
この子にこの子にジジイって言われてもいいけど、お前と力言われ
る。俺らだって1個も違うんだよ。
1個しかね。もうさ、めくそ鼻くそなんだよ。47と46は一緒。
読めよ、ジジ
イ。読
めよ、早く。
昔はエッチな漫画がたくさんあり、それで性を覚えたとケンコバさん、有吉さん、キリンの川島さんなどが以前テレビでおっしゃっていました、 ちなみに自分が性を覚えたなとはっきり認識しているのは、うん、末延恵子さんのライフという漫画の6巻で不良高校生と主人公をいじめている女の子が地下の駐車場でいたしているのがシチュエーション的にもいいなと思ったし、絵のタッチ的にも綺麗で興奮しました。ライフ、実際それで何回か一人でいたしました。皆さんが10代の時に性を覚えた漫画は何ですか？エッチで漫画好きのお三方ぜひお答えください。
漫画今の子で漫画なんかないだろう。もうだってスマホ持ってるやもう。
まあね、見れちゃうもんな、
まあ、今はね。
フランス書院のさ、
あった、
ね、文庫本のエロ漫画があったよね。
あれも吟味して買ったな。
うーん、いやでも、うん、そう考えたらウィングマンかもな。
あ、桂正和先生 ね、
桂正和先生だと思う俺は。
青井さん、
青井さんじゃないかな。
あれ裸とか出ちゃうんだっけ、ちょいちょい。
いや出てたような。
青井さんもおっぱい出た気がする
よ。それこそ、ね、その後の電影少女みたいな、うん、
ね、
とこまで行けばもうはそのまんまなんだけど、まあね、ウィングマンもそこそこエロかったけど。
エロかったね、
うん、で小学校の 3,4 年生ぐらいだから、
うん、
いや、え、そう考えたらもしかして
プレゼントフロムレモンはやらせてなかったけどね。
あれじゃない、ラムちゃんってパターン
もね。ラムちゃんあるよ。
あー、ランマ2分の1
で、
いやいや全然後じゃん。
後じゃ
ん、
後か。
ジジイだなお前。
ジジイバカかよお前。自分の
いや後だったらジジイじゃなくない。
ジジイ、分かんなくなっちゃってんじゃん。分かんなくなっちゃったよ自分を。
マイチングマチコ先生。
あー、アニメね。
あれもちゃんと乳首出てたからね、アニメ
出てたっけ。出てた。フジコは、ミネフジコ、
再
放送、再放送見てたね夕方。見えてはやってなかったから。東京同じだろ、埼玉と。なテレビは
マルサー P 何38。俺39だもん、うん、
あのそれ偽物じゃねえか。
俺62
全然古いよね。
マルサー P 62
ないね。全然古い。
38しかない。
さすがだよ。
39とかない。
62って新しいもん。
いや、それではマルサー P 99です、一番新しい。
ああ
、
そういうとこはだよ。そういうとこはジジイなんだよ。
ジジイ若いわ、むしろ。やめよもうジジイ、ジジイなんだって。
だからどうしようがないじゃん、譲れないよこっちも。
漫画漫画でもジジイでは。もういいや、ジジイは。
だからウィングマンじゃないって思うんだけど俺は。ウィングマン、
俺でもまあちょっとラムちゃんもあるから。ラムちゃんとかはなんかアニメとかやってたけど、そんなにこう恥ずかしくて見な、見ちゃダメな、親がいたら見ちゃダメな感じ。
そうだよね。最初にあの、うん、あの虎のブラジャーを取るみたいなのあったもんね、うん、
あったね。
じゃあもうラムちゃんってこと。
ラムちゃんもあったね多分。でもそんなこと言ったらもうあれだけど、漫画じゃないけどもうバカ殿とかさ、
ああいうおっぱい出たもんね。
おっぱい出てるバラエティ系もちょっと来てたけどね。
やっぱ毎度お騒がせしますとかね、
うん、ああいう方向のもあったよね。
でラムちゃんのさ一巻でさ、うん、いきなりおっぱい見れる
の。そうなんだよね。
そうなんだ。
当たるがね、
うん、
取っちゃうね。あれおっぱいを見たことで結婚するんだよな。
そう、確かそうで勝ったからね、
うん、追いかけっこでね。
そう、追いかけ。
ラムちゃんかもな。そう考えたらもしかしたら、うん、
でもジジイはランマだって言ってる
けど。ランマ、
違うじゃん。もう結構なジジイだよランマの時なんて。もう
中学じゃない。
でも35
歳でヨボヨボだよお前本当に。
高橋留美子先生こと鉄人だからさ、ずっと書いてる
から。書いてるよ、
うん、
そうね。だからそこら辺だから、その時もそれでもルナ先生とか確かに見てたよ俺も。
ルナ先生、
危ないいけない
いけない
ルナ先生、あと危ないなんとか先生もあったでしょ。
透明人間もじゃない。
透明人間もあった。透明人間もあったし、
あとみんなあげちゃう
と
か、
あと
やるっきゃないと。
だから
宮須のんき先生、
宮須のんき先生もエロかったね。
宮須のんき、やるっきゃないとだ。その後友人先生だもん
ね。データ
友人先生はやばかった。
あれそう、
あちょっと書いちゃ
った。エンジェルね。
だって友人先生はだってもう規制がない時はもう、
そうよ、
そのまんま書いてた
から。書いてたから、
うん、毛とかない
よね。消してはいたけど、やっぱ消し方がもう、うん、あとあれだ、あの森山と、
あ、
なんだっ
け、だから山本直樹
先生。山本直樹先生かもしれない。
生々しいけど ね、ちょっとね、
ジジイだね、
うん、
あのパンツに糸引くみたいなやつ最初に書いたの多分山本直樹先生。
生々しいな、やっぱジジイは。
ジジイ
森山東先生
本当に気
持ち悪い。気持ち悪いんだよ、
うん、あと誰だろうな。ジャンプは桂先生だけ。
桂先生じゃない、うん、
でも陣地でなんかいっぱい見たよ、スケベななんか画集みたいな。あのラングリッサーの絵描いてる人。
ああ、あの人ね、漆原先生ね、うん、あれもだもっと後だね、
うん、
ラジオだって買ったら CD ドラマだったんだもん。
すごい乳首へのこだわりがすごいって。
乳首のこだわりエロ漫画ばっか
って思ってたよ
本当に。乳首
が人に力説された
もん。で誰かが捨てるエロ漫画も全部もらってきてたじゃん。
乳首の真ん中がへこんでたじゃん、うん、
誰だっけあれ、
かんない。
誰かのさ捨てたエロ漫画全部もらってきてたよね。
誰だろうね。
ジジイ前来てるの。ジジイお前だよ。お前のこと言ってんの、ジジイ。分かんねえね、まあジジイだから。
おいボケてんじゃねえよ、お前。
聞こえるわ。おいジジイ。
分かってるだろ。
おめえに言ってんだよ。誰かの捨てたエロ番号って何だろう。
誰なんかない。
ええー、あんた。
いや、それは結構もうお笑いやってたと思うんだけど。
お笑いやった時はもう講談社に入り浸ってたから、本当に漫画くれて全部もらう勢いで毎回もらってたもん。
うん。だからその中に入ってたのかな。
エロいまあ、講談社でもらえるのはそこまでエロいのなかったんじゃないかな、まあね、成人コミックでもなってたもんね、 あの頃は。
だからそこら辺持ってた、めちゃくちゃ持ってたもんね。
重いんだよなあれ、分厚く
て。あ、じゃあエレガタのコント太郎に送られてきたじゃなかった、エロ漫画。
ジンはあ、それでも、ね、あげたってのもあったよね、
あげた、カレーの西光にあげた
よ、うん、そうだよね、
ダンボール一箱全
部。カレーといえばだってもう星川の元相方、
う
ん、
そうか、
永遠の42歳の
ずっと42歳の、
うん、すごいな。
いや、まあ、だからそこら辺、
ね、その辺ですかね、
うん、感じ的に。
友達のお兄ちゃんの俺は同人誌かな、ラムちゃんのエロ漫画。それこそ
同人誌とか見てないな。
いくつ
だから、小学校6年か中1ぐらいよ。
もう出たてじゃない。
友達高校生のお兄さん、そうそうそうそう、うん、部屋がびっしり段ボールが貼って、うん、全部エロ漫画で。
それでも やられちゃったんだ、ジジイは。
びっくりした、こんな世界あるんだっつって。
もうその時も年老いたジジイでしょ。
少女趣味のね。
小6か中1ってんじゃん。
やべえなお前。
やべえ、
少女趣味で。中1。
ああ。
すげえ、鼻の下グワッて書いてたぜ。
かいんだもん。
スケベの時に書くやつが。
多分
か
い。カレーが辛かったから、唇が腫れちゃった。
何の話？
今日の俺の唇の状態の話。
あ、やっぱ唇はちょっとやってんだから、ま
だ。だからもう触れてほしくてしょうがないんだ。
確かに今日もなかなか。
今日も整形してきたのにって思ったの、うん、今日も注射打ってきたのになんで今日はやってくれないのってことだよね。
今日もなかなかですよ。
カレー食ったら辛くて腫れちゃった
の。やっぱいいですね、今日も。
カレー食ったら辛くて腫れちゃった。
毎回打ってんの？
カレー食ったら
毎週打ってんの？
カレー食ったら辛くて腫れちゃったの。
いや、すごいよ、今日も。
そうなんだけど、かゆいたいの今。
いやいやいや、だからもうやっぱそこは瓶のね。
ビじゃないんだから。
やっぱジジイも
唇だけは整形したくない。
ジジイも美しくありたいっていう。
これ以上分厚くしたくないよ。
ことだもんね。
いや違いますって。
うん、
ジジイにしちゃはやっぱ若いもんね。
確かにね。
一個違いなの。
アンジジーナジョリーでしょ。
なんだアンジジーナ。アンジェリーナをアンジジーナ。
アンジジーナジョリー。
もうちょっとまだはめ込んでよ。アンジジーナジョリー。
ウィングマンってもうそんなエロくないのかな
今見たら。
そうなんでもあの人はもう全てのタッチがエロいからな、
可愛いからね、そう女の子のね、うん、感じとか、ね、
ショートヘアだもん、ヒロインが、うん、珍しいんじゃない。
確かになかったか当時
は、うん、
ということで、
はい、
終わりですか。
はい、
はい、ということでございます。あなたが知ってる漫画のトリビア、都市伝説を送ってください。来ましたね、42、永遠の42の星川から、
はい、
近代一少年の事件簿、サイコメトラーエイジ、神の雫、エリアの騎士、
うん、
名義は違うが、これらの漫画の原作者は全て同一人物。
ジャンルが全然違うじゃん。
そうなの、
すごいね。
サッカーとお酒と、
うん、
超魔力。
そうだね、
そうだ
な。サイコメトラーエイジと近代少年なんか近いところにあるけど、
まあまあね、推理系みたいなね。
原作者でしょ、
エリア
の騎士。絵が違うから分かんないんだね。
そうだね、
サッカー漫画でしょ、
うん、
お兄ちゃん死んじゃってね、心臓もらうやつ。
宛先は elekt@mactvs.co.jp、 漫画の話聞かせてよのコーナーまでお願いします。続いてはこちらのコーナーです。
私一回死んだのかもしれません。日常生活で巻き起こる不思議な体験談を募集しております、はい、ね、よく送られてきますよ、
ね、ありがとうございます、
うん、これ書籍化するって話どうなったんですか
ね
進んでんでしょうか。
なんすか、
進んでる
ということです。
はい、
じゃあラジオネームドスケベストイックさんです、
う
ん、
はい、
お疲れ様です。
どうも
、はい、私のお付き合いしている彼女の話です。
ああ、彼女の話、
うん、
男性ね、この人ね。
彼女は公務員として働いています、
うん、
今回は彼女が勤務中に体験した不思議な話についてご紹介します、
うんうん、何の公務員なんだろうね。
いつものように席に座って仕事をしていると、窓口の近くにあるテーブル席に男の子が座っているのが見えました、
うん、
近くに親御さんの姿がなく一人で座っているようでした、
うん、
その男の子は何やらブツブツととにかくひたすら楽しそうに独り言をつぶやいていました、
うん、
小さい子がずっと一人で喋って可愛いなと思いながら微笑ましく見ていました、
うんうん、
しばらく時間が経つとご両親が男の子を迎えに来ました、
うん、
そろそろ帰るのかなと思ってみると突然彼女の方に向かってお辞儀をしてきました、
う
さようなら。何やら、うん、最初の方が聞き取れませんでしたが、礼儀正しい子だなと感心して手を振り返しました、すると男の子が不思議そうな顔で、幽霊さんにさよならしただけなのにと一言残しその場を去っていきました。男の子には見えていたんでしょうか。なんとも不思議な体験だと思います。
でもまあ幽霊とはね、認
識してその人に言ったわけじゃないってことね。
この子は実際いて、
ね、
なんでこの人急に言ってきたのと思ったけど、幽霊に言ったのと。
すごいな、分かってんだ。
幽霊さんって言うのかな子供って。
まあ言うのかね、まあ、教えられたのかな親とかから、
ね、子供ってこんな丁寧じゃないけどね基本。
いや待ってもいいじゃない、来たんだから、来たんだから。
幽霊さんって言うかな。
幽霊さん、まあそこら辺はね、まあまあまあまあ、うん、まあそう。
どうじじ気持ち悪くない？
大丈夫。気持ち悪いの？一緒にラジオやってじじどうじじって。
どうじじ大丈夫か？
大丈夫よ。いやどういうことかなと思ってたの。
寝てんのかと思って。
寝てないよ。
起こさないといけない。
起こさどう、それでどうじじって何なんだよ。
どうする？変える？D.O. Do ジジにする？
Do だね。Do は変えなくていいな。Do Do を Do って何なんだよ。
ジャストもつけちゃう。ジャスト。
ジャスト Do ジジ。
ケツビネーム歌丸。大学生の頃から聞いてるので10年近く。
ありがとうございます。
聞いてますけど、私がエレカタを聞き始めた20歳の時の話です。
女性かな、
夏の日の朝。急激な腹痛に襲われて目を覚ましました。右下の腹部が異常なほど痛く立っていられないことでした。
大変だ。
家には誰もいなくてどうすることもできず気を失ってしまいました。
うわ大変。
昼頃また目を覚ましました。朝ほどではないがまだ残る違和感、今ならいけると思ってかかりつけの病院に行くことにしました。しかし道中でまた朝のような激しい痛み、うずくまることしかできなくなってしまいました、通行人の方が私の状況を見て救急車を呼び、救急車で病院に運ばれました、
大変だよ。
その後検査するために入院し、私はクローン病と診断されました。クローン病とは口から肛門までの全ての消化器官で炎症を起こす可能性があり、人によって症状が違う国指定の難病の一つです。
大変じゃん。
投薬治療やろくなものが食べられない、かなりきつい食事療法、大好きな筋トレもできず、二十歳でクローン病と診断され、かなりへこみました。クローン病と診断され1週間が過ぎた頃、深夜に感じたことのない全身の痛さとだるさ、ついにこれは死ぬかもしれないと思ってナースコールを起こしました。駆けつけた看護師の方が熱を測ると42度近く、当直の先生が駆けつける騒ぎになりました。異常なほど体がだるく、痛く、だるいはずがなぜかものすごい睡魔に襲われて眠ってしまいました、眠っていると不思議な夢を見ました。状況は先ほどと変わらない病室、しかし先生や看護師がおらず、私の肩にケンタッキーのカーネル・サンダースのような格好の15センチほどの紳士が立っていました。その紳士は、ごめんな、罰を与える相手を間違えた、目が覚めたら全部良くなってる、と言うと、
マジで
実際に病室には存在しない洗面台の蛇口をひねり、排水口から流れてどこかへ行ってしまいました。
結構鮮明に覚えて
る、ね、15センチの紳士が
目が覚めると父と母が私を見ていました、目を覚ました私を見るとほっとしたようでした、両親を呼ばれてることや、自分の症状から勝手に後がないんだと思って、両親に感謝を伝えようとすると、これから手術だ頑張れよと伝えられ、大した説明もないままどんどんと話が進み、手術台の上に 両親の話曰く、クローン病ではなく、
うん、
ただの盲腸とのことで、
なんで、
あ、うん、
放置した盲腸が破裂し、
うん、
お腹の中で膿を撒き散らし炎症を起こし熱が出たということでした。で、ね、元からクローン病ではなく盲腸、ね、医者が言うには筋肉質すぎて触診で分からず、
うん、
血液検査からクローン病と診断したとのことでした。
へ、でもね、
爆発した盲腸から出た膿を洗浄するために手術が必要で、
うん、
これからその手術でした。手術も無事終わり、
うん、あ、よかった、
退院することになり、夢のことを思い出しながら、
うん、
誰と間違えて罰を与えたんだろうと考えたり、ね、なんで排水溝から帰ったんだろうと、
うん、
不思議な夢だったななんて考えていました。
じゃあ本当はクローン病だったけど間違えたから盲腸に戻ったってい
う、罰を与えようとした相手は不意にこのことな、うん、不意にこのことなんではないかなと思う怖い出来事がさらに起こりました。
え、
ああ、
え、
罰を与えようとした相手は
分かっちゃったってこと、それが、
不意にこのことなんではないかと思う怖い出来事がさらに起こりました。退院して何日かして夕飯の準備を母としている時、
うん、
インターホンが鳴りました、
うん、
うちのインターホンはモニター付きで誰かすぐ分かりました、
うんうん、
実家の目の前に住んでいる騒音おばさん系の少し変わったおじさんでした。
あ、うん、あ、おじさんね、
う
ん、
はい、どうしましたとインターホン越しに聞くと、10年近く前のことなので詳しい名前を覚えていないので、うん、申し訳ないんですが、
うん、
片桐仁かと、まあ例えばね、片桐仁か、
うん、
と全く聞き覚えのない名前で言われました。
うん、
うちはやついなんでそんな人はいませんと言うと、
うん、
じゃあやつい人か、
うん、
と言ってきました、
うん、
いや、うちにはそういう人はいませんよと言うと、うん、なんでだ、
うん、
いないのかと言うと帰っていきました、
うん、
わけのわからなさと近所で有名な不思議怖い系おじさんが急に来たのでビビっていると、
うん、
母がまだその辺うろうろしてない怖いんだけどというので、うん、またインターホンで外を見てみると、
うん、
なんと救急車2台と無数のパトカーが止まっていました。
ほう、
様子を見るからにその不思議怖い系おじさんが呼んだらしく、
うん、
何のために呼んだのか、外に出ていたら危害を加えられていたのではないかと怖くなりました、
うん、
次の日ニュースを見ると、
うん、
さらに驚くことがありました、
うん、
特殊詐欺で昨日不思議怖い系おじさんが言った名前の、
うん、
当時の私と同じ年齢の人が逮捕されたというニュースでした。
もう
どうして不思議怖い系おじさんがその人のことを知っていたのかが不思議でしたが、
うんうん、そうね、
パトカーと救急車は私をどうにかしようと呼んだのだと思って恐怖しました、うんうん、そして、いや、だからその怖い系の人が自分を捕まえようとしてたと、うん、
ね、
そしてカーネル・サンダースのような15選手の紳士が本当に罰を与えようとしていたのは、
うん、
特殊詐欺で捕まったやつだったんじゃないかと思いました。神的な存在もドッペルゲンガーを間違えたんじゃないか、そんな風に思う出来事でした、うん、
それが自分に似てる人なのか、
これが私が10年前に体験した不思議な夢とその顛末の話です。
不思議、
今は元気に教員をやっています。
あ、あ、そう、へ、間に変な、いや、ね、不思議系の人が集まっちゃってるからあれなんだけど、まあ、
ちょっとね、難しいけどね、
でもなんか勘が働いたんだろうね、うん、あ、これだってね、
うん、
クローン病だじゃなかっただけなのか、
うん、
それとも本当にそのカーネル・サンダースの人が
間違えたのかね、
間違えちゃったから、
うん、
でも逮捕されたんだったらその普通に罪を償うわけじゃん。
そうだ、ね、
でもクローン病を神に与えられるのしんどいじゃん。
そうね、
でも盲腸にすり替えてくれた
って、まあ、すり替えたもんね、だから体じゃないもんね、
そうそう、間違えて、ね、間違えた本当の人はなってんのかな、クローン病にと思っちゃうね。
でだからその人なんじゃないの、まあ、だから似てたから、
うん、でそいつ逮捕されちゃったんでしょ、
うん
うん、それが罰ってことなんでしょう。
罰の種類が違うなと思って、
まあね、
片やクローン病、
片
や逮捕っていう、
逮捕、あと悪いことしてるしね、
うん、そっちはね、
うん、
ちょっと
いやでもいや不思議は不思議、
本当の話ってこういうことある。
そうそうそうそう
そうそういうこと、
うん、
いやでもいい話でした。
辻褄がね
面白いね、
分かんないけど、でもその夢がいいよね。
そう15センチぐらいのカーネルハンダとか、う
ん、で実際治ったんだから、
う
ん、
そうなの、
治すクローン病じゃなかったんだもんね、うん、
それは自分じゃ分かんないもんね、うん、自分クローン病だと思ってるし、
ね、うん、そうだね、うん、そこまででよかったのかもね。
いや本当だから
子供選抜は、ね、
本当だからいいのよ別に。そこも書いてもら
って、
書籍化するにしたらまあでもそこまで書いてもらって、
言っちゃってるじゃんここで、
うん、でもそれがやっぱ、
まあね、カットとかそういうのはね、過失修正はするかもしれない、
一回死んだのかもしれませんだから、うん、全部入っての
そこまででよかったのかな。
いやそこまであと幽霊さんとかも言うかもしれないし、
うーんドスケベストイックのね、これもすごいよね。
そうあるかもしれないからね、
本当の体験ってこういうものなのよ、
うん、そうなの、うん、ということでございましてね、皆様ありがとうございます。面白いメールリンはね、ぜひとも皆様送っていただけるとこちらで、書籍化になるかもしれませんのでよろしくお願いします。あなたの身の回りで起こった不思議な体験を送ってください。宛先は elkt@tbs.co.jp、 elkt@tbs.co.jp、 私一回死んだのかもしれませんのコーナーまでお願いします。それでは告知ございましたらどうぞ。
はい、昨日我々のライブが、はい、トークライブがあったんですけども、これが配信で、今週いっぱい見れますので、
うん、
ロフト9、
はい、
の、
そうですね、
ホームページを開いていただくかなんかするとですね、ツイキャスのチケット販売が、は
い、
されてると思いますので、よかったらそれを買っていただければなと思いますね、はい、よろしくお願いいたします、
はい、
そして、BS TBS で旅するサウナというのをやってるんですけども、うん、これのファンイベント、ファンの集いという、配信ライブですかね、がある
ん
ですが、
う
ん、11月3日水曜日、なんですけど、これ休みの日だから昼の2時から3時半に、
うん、
限定100名で、TBS のサウナ大好きアナウンサーの、女子アナウンサーの篠原里奈さんと一緒に、
うん、
サウナ好きの人たちと語らうオンラインファンミーティングがあります、うん、こちらが、今治さんタオルがついて、うん、3480円で今集いチケット発売中だそうなので、
うん、
ぜひよかったら参加していただければと思います。質問コーナーとかですね、いろいろあるそうですからよろしくお願いいたします、
うん、はい、私は、年度道20周年記念展、片桐仁宗宅大百貨店、クラウドファンディング終わりましたが、本番は11月の20日から12月の19日です。そして毎週土曜日11時半からやってます東京 MX 私の芸術劇場、今週は平塚市美術館開館30周年記念展です。あと、本編でも言いましたが、舞台バックマン、銀河劇場終わりましたが、今週の21木曜日から東京ドームシティになります。そして来週は大阪28から31日までは大阪のメルパルクホールでやるんで、まだあるところあると思うんでよかったら見に来てください。
はい、
はい、
そしてエレコミックの発表会、ハートビートワールズの公式パンフレットすき焼きで10月末まで、発売というか購入できます。こちらでね、曽我部圭一さんの、書き下ろしの曲なんかも聴けますので、ぜひ楽しみに、買っていただけたらと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで、エレガタの決意ポッドキャスト、今週はこの辺で、さようなら。
さようなら。
あなたの平成、間違ってます。平成のすべてを目撃したと自称する町浦ピンクが真相を激白。
僕もモーニング娘。のメンバーとしてデビューする予定やったんですよ。
TBS ポッドキャスト、巨人平成、毎週金曜日更新。